山菜を求め、箕面の山奥へサイクリング。さあ、というわけでですね、まあ、先週ですね、私、奈良県の山奥へ山菜取りに行きました。
はいはい。
まあ、その模様は詳しくは先週の放送を聞いてほしいんですけど、
うん、
先週は奈良へはドライブというか車で行ったんですけど、うんうん、今日はですね、家族3人で、まあ、自宅から自転車を漕いでですね、まあ、大体片道10キロぐらいの距離を往復してきまして、
うんうん、
目的はですね、うん、タイトルにもあるとおり、山菜を求めて。
1週間おきでまたやったという。
そうですね。というわけで、まあ、何か、腹の足しになるようなものがないかというようなね、ことも考えてですね、まあ、この北摂やったら箕面かなと、いうことになってですね、うん、まあ、以前実はですね、箕面を越えて、能勢の方に行ったんですけど、うん、妙見山の方はですね、まあ、僕らが歩いたところに関しては、うん、もう全然整地されてて全く山菜はなかった。
まあまあ僕もちょっと一部ね、はい、1回ぐらい参加したことあって。
そうなんですよ。
確かになかったね。
ないんですよ。なんでまあちょっと能勢の方行くのは、まあ費用的にもかかるし距離も遠いし、
なるほど、
そもそも山菜なかったんで、まあ、場所によってはあるかもしれないんですけど、僕らの知ってるような場所にはないんで、まあ、それやったらそんな遠くまで行かんでも、その途中の箕面でいいちゃうかというようなですね、まあ、非常に安楽的とか短絡的な考えで、まあ、奈良の次は箕面かなということで、まあ、今回あんまり交通費使いたくなかったんで、
まあ、まあな
自転車で行きました。
まあ、みんな今ねお金もあんま入ってこん人もおるしね。
そうなんですよ。
大変やね。
まあ、ガソリン安いんでね、まあ、別に車で行ってもいいんですけど、やっぱり体を動かさんとね、
そう
僕ら健康が第一なんで、
もうそれで置いとくのも大変やしね、車もね。
そうそうそうそう、
まあ、自転車やったらちょっとこう立てかけで済むもんな。
そうですね、駐車場代もいらないし、
うん、
で結果的にね、うん、車で行かなくてよかったんですよ。あ、まあ、それまた後で出てきますけど、
うん、
僕らが行こうとしてた駐車場が、まあ、例のこの騒動でなんか閉鎖しとったんですよ。
ああもう今度ってくれ、
そうそう、駐車場開けたら観光客いっぱい来る、
まあまあ距離また宣言状出しとる
し、そうそうそう、いろいろと、まあ、不都合も起こるということで、まあ、結果的に駐車場開いてなかったから、まあ、よかったです、自転車で行って。
なるほど、は
い、というわけで、ね、じゃあ早速ですが、出発しましょうか。音がありますんで。
あ、そう、
はい、現地というか出発する時のね音がありますんで。
山菜通り第2弾ってやつやね。
あ、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね、今1人で全部動かしてるんですけど、ちょっといろいろ、ここかな、はい、誰かパソコン動かしてほしいです。ちょっと待ってくださいね、どこや、あれ、ホルダーを消してしまったんで、
おお、
はいはい、これやな、
ありそうかな、
いや、あります、あるんですけど、出すのに時間かかるんで、
はい、どうぞ、
少々お待ちください、うんうん、はい、行きます、
はいよ、
早い、聞こえてますか、はい、はい、今日何曜日、何月何日、
4月
26やな、
26、
はい、皆さんこんにちは、2020年の4月26日日曜日です。今日はねちょっと近所の山までよもぎを積みに行きます。
よもぎをね、当時は積む
久しぶりかな、3人
目的だったんですけど、
録音とあと写真と、今日はねルミックス G8 持っていきますんで、ミラーレス一眼、あとは、まあ、iPhone も持っていくんで、まあ、そこら辺で写真、
まあ、てな感じでですね、ちょっと一通り機材の紹介とかしてるんですけど、
はいはい、
まあ、基本的に今回もずっと僕録音してたんですよ。
あ、なるほど。
自転車で漕ぎながら、でその時に使ったのが、まあ、この小型の IC レコーダーなんですけど、ここにピンマイクつけて、この村元にね、ピンマイクつけて、まあ、ずっと走ってたんで。まあ、
自撮りや、それもね。
そうそうですね。音自撮りとかね、また、自転車音自撮りって多分あんまみんなしてないと思うんですけど、まあ、する価値がないと思ってるんですけど、まあ、意外と面白くてね、4時間ぐらいずっと回ってたんですよね。まあ、電池交換しながら。で、結構現地のおもろい音とかいっぱいあるんで、またまあ僕らラジオなんでね。
そうやね。
はい、今ちょっと収録前に音の編集とか。
平音が大変やわね、これね。
平音が大変。そう、ただ意外とね、このピンマイクもあんまええ感じで拾ってて、まあちょっと前の音はね、やっぱ僕の口に近いんであんまり入ってなかったんですけど、まあその当時の鉄平のこの気持ちとかがいろいろ入ってたんで。
なるほど。
まあちょっとこの収録、放送中も何回か音を今ね、今の含めて16個ぐらい用意してるんで、音を聞きながら皆さんも楽しんでほしいな。
まあね、あのゆっくり聞いてもうて、
はい、
まあちょっと山菜採りの気分になっても
う
て、
そうですね。
ね、まあ、で小学校2年のまあ優がおるから、
そうそうそう、
まあ、教育的なこともあるわね、一
緒に、ね、あ、そうですね、
アウトドアをね、
う
ん、教えた
りと、そうそうそうそう、
まあ哲文ちゃんが今も仕事がないということもあって、
そうそうそうなんですよ、
まあ、経済も絡み、はい、食料稼ぎも絡み、子供のまあ、あの何ちゅうか教育も絡みということで、
そうですね、
でまあ密集も避けて、
はい、
自らの足で金も使わんとですね、
そうそうそう、
夢では行ったということですよね。
ありがとうございます。
わかりやすく言えばそういうことになると思います。
そうですね。じゃあ早速ですが、うん、まあ桃山台のあたりからですね、
はーはーはー、
自転車を漕ぎ出しまして、
豊中市ですよね。
そう、豊中市ですね。大阪府の豊中市なんですけど、うん、だから豊中市の隣が箕面市なんで、
あ、そうやね、
まあ新宿はすぐ隣なんですけど、
箕面はまあ全国ブランドやからね。
そうですね。
やっぱり明治の森箕面っていうのは有名ですよね。
そう、で、うん、まあ僕らのいる場所からあの北へずっと上がっていくというか、
はい、
北上していくわけなんですけど、うんうん、まあ、あの基本的にはあの自転車なんで、まあ車道もしくは歩道をですね、
ゆいはどんな自転車で行った？
ゆいはね、あのね、うん、一応変速付きの、あれ多分 5、6段ぐらい変速ついてるのかな。
そう、
はい、ただ後ろだけの変速で、うん、前変速なしの、
まあまあ普通はせやな、
そうそう、自転車で後輪をオンリーの自転車で、
うんうん、
でつぐみは、
うん、
あの僕が昔使ってたあの自転車乗ってるんで、
なるほど、
まあ、比較的いいやつというか、
まあまあ、
前3段後ろ8段ぐらいの変速圧で、僕はあのスイスにも持っていった、
うん、あのちっちゃい車のやつや、ね、
そうそう、折りたたみ自転車で、あれはね、あれも11段ぐらいの、
あ、できるわけ、
後ろだけ あの変速なんですけど、まあ、3台とも一応変速ついてるんで、
なるほど、
まあ、ある程度の坂は登れるかなっていう、うん、
なるほど、結構坂がね、これまあ、あの箕面で山の方やから、豊中もまあちょっと半分山のよう
な
とこやけども、
そうなんですよ、
結構差があるわな、
そうなんですよ、ね、
しんどかったもん、行きが、
うん、うん、まあまあまあ結構楽しかったですけど ね、
まあ、まあ
ね、あの気温もまあ15、6度か、もしくは多分日中20度ぐらいいったんじゃないかな、うん、ただまあ山の方は比較的涼しかったね、
風がある
か、ね、風が強く、あ、そう、うん、この日ねすごい風強くて、うん、まあ、もうちょっと行ったところに箕面なんですけど、うん、あの辺りに箕面トンネルって言ってね、
うん、
ずっと箕面の山を突っ切った6000メーター、約6000メーターぐらいのトンネルがあって、まあ、
値段の高いので有名な
トンネルがね、そうそう、でそのトンネルの先に、うん、新名神の轟インターっていうところがあるんですけど、
轟、ね、
その轟、うん、まあ、インターにつながるトンネルやからって、僕らはもちろんそのトンネルは自転車から入れないんですけど、うん、そのトンネルの入り口の方に、うんうん、新名神高速道路強風注意って書いてたから、うん、特に新名神はかなり、ね、高い位置にある道路やし、特にこの4月26日すごい風が強かったんで、
うんうん、
まあ、僕らもね、基本的にずっと風に吹かれながら走ってました。
もう偶然やけど、僕またね、うん、大阪空港にその頃おりましてですね、
あ、そうなんですか、
もうね、大阪空港、まあ、どのようになってるかと、この昨今ね、
あ、
まあ、何回も何回も定期的に行ってるとこやから、
はいはい、
やっぱりこれもやっぱり、まあ、3密には引っかからへんので、
はい、
取材に行こうかいなと思って行ったんですよ。
場所的にはちょっと僕らと被ってる部分がありますよね。被ってる、
だからその時にね、うん、4階か5階に展望デッキっていうのがあるやん、
はいはい、
これがね、閉鎖されとんねん。
あ、
それまあ、それちょっと目的で言ったんやけどね、
それは風が強かった
の
かな。
いや、そうじゃなしに、なぜかその、まあ、3密ということがある、ありえるということで、ということで、
なるほど、ね、
でその時歩いてても、冷たい風やなという、
そうそうそう、
風がね、さんさんと太陽は照っとったんやけどね、
そうなんですよ、
あの頃だから、自分らは多分そのちょっとこの近くの箕面へ行っとったという、
そうですね、
偶然に位置取る
ね、そうね、
またこの大阪空港の話はいずれ機会があったらしようと思いますけど、
あ、分かりました、
はい、うん、
はい、じゃあ、ちょっと箕面行きましょうか。
行こう、
というわけで、まあ、うん、豊中をずっと走って、知ってて、
うん、
箕面のあたりにやってきました、
うん、
ちょうどね、箕面と豊中の間がですね、
うん、
ちょうどこのまたぐところが国道423号線って言って、
うん、
新御堂筋っていう
そうやね、
僕ら地元民呼んでるんですけど、
まあ、大阪市内梅田からバーッと来とるやつやね、
そうそう、あの423号線の新御堂筋のちょうどこう新千葉って言って、丘になるところがあるんですけど、
そうです、
まあ、そのあたりで、
うん、
豊中市と箕面市がちょうど分かれるところで、
結構ダイナミックなとこやね、
そうなんですよ、
ね、寒暖があって面白いね、
そうです、で今あそこね、うん、まあ、僕が一番注目してるのは、
うん、
北大阪急行線っていうのは、まあ、電車です
ね、
電車の、
う
ん、約2キロの延伸工事が、
うん、
まあ、今工事中っていうところで、
うん、
まさに国道423号線沿いの、
うん、
東側ですね、東側をですね、トンネル削って、
うん、
でトンネル出たところの高架橋を作ったりとかっていうのを今まさにしてる場所なんですよ。
ものすごい、まあ、もうちょっと前まですごかったね、ちょっと落ち着いたね、
で今ね、だから、うん、まあ、ある程度落ち着いたんで、やっぱ今この状況で多分工事はそんなに進んでないから、
あ、まあ、
結構静かなんですけど、ちょっとそのあたりに行った時の音があるんで、
う
ん、
これ面白い、
聞いてください。
阪急、うん、バス85番の野井谷住宅前行きのバスですね、停留所止まりました。で下り坂ですね、 で、ここで国道171ぐらいまでずっと下りになります。で、北大阪急行の延伸もその先ですね。今のイオンがあるんですけど、まあ、そのイオンも確かこのコロナ騒動の前にね、あの1年間ぐらいの休業するって宣言して、まあ、それはあの工事のためなんですけど、でその後にまたこれが来たっていうね。あ、すごいな、まあ、そこまで北急の線路は伸びます。で、まあ、その辺り自転車でバンチャンネルがてっぺん走ってるんですけど、これすごいね。今右手の方ね、あの国道423があのずっと下に下あの入ってたんですけど、それが地面でできて、ちょうど同じ平面上をね、全ての歩道も車道もある見える部分なんですけど、それの反対側、僕のこの対岸の部分ですね、あのここで千里中央からずっとトンネル入ってた北大阪急行の線電車がここで地上に出てくるっていう場所ですね。すごいね、これ。なんかちょっと今ね、阪急の、ね、淡路駅周辺で阪急電車の高架事業やってるんですけど、まあ、高架工事ですね、やってるんですけど、立体交差事業かな、やってるんですけど、ちょっとその感じに似てますね。だからここで国道423がね、あの丘からずっと下っていって稲市のとこまでずっと下る、ただトンネルはまっすぐ行く、できるだけ水平に行くっていうことで、徐々にこうトンネルが地上に姿を見せるっていう、そういう構造になってますね。で、あのコム1号館がもうこれ建て壊しになるのかな、ちょうどその工事の横失礼線に立ってるビルなんですけど、タイル張りのビルなんですけど、建て壊しかもしくは建て替えかな、なるような感じですね。お、阪急バス85番の、
あ、はい、今ちょっとごめんなさい、ループになってしまいましたね。はい、まあ、っていうような、あの、うん、まあ、ちょっと様子をですね、ちょっと音聞いていただきましたけど、う
ん、新しい2つの駅ができるんやね。
そうなんですよね。
で、それで非常にもうあのマンションが集まってきたり、
うん、
まあ、大きななんていうんか、まあ、地価の上昇が、うん、になっとった頃にこうなったよね。
そうなんですよ、
ね。で、大阪大学が前、うん、駅前に移転してくるとか、
うん、
まあまあ、これこの騒動が終わればまた始まるんでしょうけども、
だ結構今、まあ、聞いてて分かるかもしれないですけど、うん、まあまあ車多くて、
うん、
あのもちろん今ね、その住宅地の車道ってあんまり車走ってないんですけど、うん、やっぱりあのみんなその、まあ、3密避けるっていう目的で、
うん、
あの自然の方に行ってるんかな。だからおそらくこの国道423号線も美濃行くお客さんとか、うん、もしくはもうちょっと先の京都の、ね、亀岡とか行ってる人もいるかもしれないんですけど、まあまあ、あの、うん、車の量はこの時期だけど多かったかなと思いましたね。で、あと、まあ、この辺りで有名なあのパチンコ屋さんがいくつかありまして、あ、まあ、僕の見た感じではもうほぼ、うん、ほぼ僕の見た感じでは全て閉まってましたね。あ、ま
あ、多分そうやろうね、
はい、営業はしてなかったです。
あの電気屋さんも新しい、まあ、駅ができるということでエディオンさんがね、
はい、
あの近くにできたり、
うん、
まあ、これからガーッとまた騒動が終わった時にものすごいこう、
うん、
あ、まあ、発展するというのか、
そうですね、
住宅地も含めて、
はい、
まあ、面白くなる地域ですよね、う
ん、で結構あの頻繁に、うん、あの阪急バスが停留場に止まったり、あ、そうそう、今ね、あの如意谷に住宅前の、
うん、
まあ、バスが止まりましたけど、うん、まあ、いくつかあの、うん、バスの運転手も頑張ってるなっていった感じで、お客さんもやっぱそんな乗ってなかったですね。
あれね、乗ってみたらね、まあ、よっちゃんの話やけども、
はい、うん、
運転手さんの後ろとかね、
うん、
横に、まあ、席があるや2つぐらい、
はいはいはい、
あの席はやっぱり乗らんといてくれ言うてね。
ああ、まあ、これも今の時期、
うん、運転さんにも映るし、運転さんが万が一やということもあって、
あ、なるほど、
まあ、そういうことがあって窓を開けながら走ってるけども、
はいはい、ちょっと今ちょっと寒いよね、バスとか電車
だったら、ちょっとね、だから、まあ、あの影響のないような窓を開けてるらしいですけどね、まあ、まあ、割と気持ちいい時はいいんやけども、
そうですね、
まあ、バスのそういうような状態で、まあ、2、3人しか乗ってないとかいうような形やけど、やっぱりちゃんと走ってることは走ってるみたいだから、
ね、ね、
まあ、ご苦労さんやなっていう感じしますよね、うん、
はい、で丘からずっと下り坂バーッと、まあ、スピードを緩めながらですね、
うん、
ブレーキを
気持ちいいやろ、ね、
かけながらですね、ちょっとバーッと、まあ、家族3人で、
うん、
あの行きました。まあ、あの通行人が少ないんでね、
うん、
非常にあの走りやすい、
まあ、歩道走らせても
う
てもね、
そうなんですよね、
そんなにあのなんていうかあっていう感じじゃない、
ね、まあ、歩行者もそんなにいないですね、
うん、
まあ、もちろんそのすごい安全運転はしてるんですけど、
もちろん
そらそら、ね、はい、でずっとずっと行ったところでそろそろ、国道171号線に交わるような場所、
うん、
まあ、茅野交差点のあたりに
やって
くるんですけど、うん、まあ、あのあたり、
う
ん、文雄君も行ったことあるかもしれないですけど、
う
ん、あのファミレスとか、
う
ん、あとあの魚の位置があるんですよね、あの大気水産っていうあ
の、ね、
あの会社のね、
なんかなんとかの港とかよく書いてあるとかね、
そうそうそう、で、あそこの横に行った時ちょっと面白かったんで、
うんうん、
音聞いてください。
あ、いや、どうぞ。
警備員さん出て、うわ、すげえ大気水産めっちゃ車あるやん、ちょっとおもろいな、これ見とこう、めっちゃ客おるやん、うわ、あのしトンネルの出るとこがめっちゃかっこいい、こっからよう見えるわ、 なかなか絶景やなというか、大気水産人いすぎやろこれ。まあ、ええか別に、俺が言うことじゃないな。
ものすごいね、繁盛しておりまして、まあはい、まあ、普段は繁盛してる店なんですけど、ちょっと今少ないやろなと思って行ったら、まあ、まあ、あんま変わらんかった。
お寿司か、こうやっぱり。
うん、まあ、寿司とか、刺身とか、
新鮮な魚。
そうですね、やってはりまして、
なるほど、
はい、まあ、皆さん、いろいろ買ってはりました。
なんとなく、
はい、
まあ、ちょっとした蜜があったわけね。
そう、蜜ありましたね、はいはい。はい、で、その大吉水産の横にファミレスがあるんですけど、あのファミレスは多分やってたと思うんですけど、全然人いなかった、まあ、時間帯がまだ昼前やったからかもしれないんですけど、ファミレスの方は全然人いなかったですね、うん、まあ、大吉水産は結局やっぱ朝一とかやってて、この朝の時間、まあ、10時か11時ぐらいかなに人が多いんかなっていう感じがしましたね、
はい、
はい、で、まあ、その横通ってあのアウディのお店も、
あった、
あの高級会社ね、
会社さんのね、
はい、あそこもちゃんと営業してまして、まあ、それを超えると171号線と直角に交わる場所、茅野交差点ですね、まあ、この辺り交通量が多くて有名な場所なんですけど、茅野交差点でまあ信号待ちして、でさらに国道171号を横断して、横断というかあの横断歩道があるんでね、まあ、そこ渡らせてもらって、でさらにまっすぐ行ったらちょっとびっくりしたんですけど、なんとですね、またアウディの店がありまして、この辺りアウディ2台あるんですね。
はい、その人が住んでるとこや
から、はい、2台というか2箇所あるんですね。
なるほど、
国道稲内をまたいで、
なんかシトレンかなんかがあの辺にあったね。
ね、シトロエンかな、
うん、僕
はシトロエンはね、もうちょっとね、
うん、近くに、
箕面の坂の方や、ね、
あ、坂の方か。
泉州寄りの方に、確かシトロエンがあって、ね、
うん、
他にもなんかポルシェとか、
もうね、
あとテスラとか、
あ、そうそうそうそう、
なかなかね、もう、ええ感じの車屋さんが多い。うん、
ちょっと高級な感じやね。
ちょっとお金出さんと買われへんって、ね、うん、まあ、
芸能人の方とかおるから、
そうなんですよ。
で、はい、その人がいてるから。
まあ、その中をね、まあ、貧乏人の3人が走るという、ね、
うん、
非常に絵になるような、小説に、
絵になるってい
う。小説になるような。
ええように言うとるわ、
はい、僕らサイクルにございました。
まあ、まあ、人力でこれ乗ったわけや。
そうですよね、僕ら電動アシストもないですから。
そうやね、
100% でヒューマンパワーですから。
よう、しかし優位はねついてこられたね。
そうですね、まあ、うん、結構やっぱ頑張ってます
よね、ね、
はい、うんうん、っていうのでね、結構面白い車も多い場所なんで、
う
ん、
あ、そうやね、
こんな車があったんですよ。
バイク屋さんも有名なのがあったりしたね、
はい、音聞いてください、うん、
ちょっと音すごいで、多分音ブーンってなんで、おっしゃ、音聞いてる聞いてる、あ、意外と静かやったな、音。
そう、これはね、
うん、
クラシックカータイプのスポーツカー、
うん、
で、なんか、なんていうの、箱型タイプで、
うんうんうん、
で、上が完全に開いてて、
あー、なオープンカー、
なんか昔のカーレースで使うような、うん、でね、前にね、7って書いてたから、うん、
なるほど、
7っていうタイプのやつかなっていう。
あ、そうかもしれんね、はい、
まあ、そのクラシックスポーツカーが、
うん、
ちょうどガソリンスタンドのある交差点があるんですけど、まあ、その横に止まってて、もっと僕は音すると思ったんですよ。もっとなんかブワーって音すると思ったら、意外と静かで、
なるほど、
まあ、スポーツカーもセレブ仕様なんかなってい
う
感じがしまして、古い古いスポーツカーなんで、
まあ、よう乗ってはるわね、偉いね、
大臣の男性のドライバーでしたけど、
あ、よかった、それも見たね、は
い、まあ、そういうのも見れましてですね、ちょっと満足しまして、でここからさらにですね、まあ、言うたら国道423をですね、まあ、真っ直ぐ行きます。するとですね、まあ、さっき言いましたけど、箕面のトンネルの入り口があるんですけど、まあ、ここはもう自動車専用道なんで、まあ、というか僕ら能勢の方は行かないから、
ね、
はい、まあ、ここで、トンネルに入るとか入れないんですけど、
もちろんそう、
入らずにですね、そのトンネルの横の歩道をですね、またずっと北上いたしましたら、
まだ北上しとるわけ、ね、
北上します。そしたらですね、ここで、まあ、どんつきに当たるわけですよね。 T 字路といいますか、
山にぶつかるわけ、
ぶつかるわけなんですよね。でね、僕らは、まあ、こっから右に行くと、まあ、極端な話で京都方面なんですよ。
京都
はだいぶ遠いですけどね。
まあまあ、方向としてはね、はい、大きく言うたらね。
で、左折すると、まあ、左折は西なんですけど、西へ行くと、まあ、例えば池田とか、
まあね、
まあ、その手前に、美濃駅があったりとか。まあ、
それに言えば西宮とか、ね。
そうです、西宮とか神戸とかね、まあ、ほんまにそれこそ山口県まで行けるような場所なんですけど、まあ、そういう、まあ、言うたら T 字路に入ったわけなんですけど、まあ、今回僕ら、山菜採りが目的やったんで、別に京都に行くわけでもない、西宮に行くわけでもないんで、ちょっと このドンツキをですね、うん、まあ、自転車ならではなんですけど、うん、さらにちょっと山の方行ってみようかなということで、うん、さらにしばらく北上しました。
なんかちょっと
あの一応ね、うん、まあ、自転車も車道も入れる一方通行の道があったんで、そこをですね、うん、さらに奥へこう北の北上しまし、
ったわけや
しましたけど、うん、結局ね、うん、住宅地あって、
あ、なるほど、
あの、先進めなかったんで、まあ、そこでちょっとあの1時間半ぐらい経ったんで、うんうん、小休憩して、うん、ちょっとおせんべいも食べながら、
あ、なるほど、よかった、
でスマホで地図を見ながら、うん、あの京都方面に行くか、うん、西宮方面に行くか、うん、まあ、3人で会議しながら、
はいはい、
まあ、今日は山菜やから、はいはい、ちょっとあの箕面の滝道の方へ行こうかということになって、
滝道に近づこうと、
そうですね、うんうん、で西の方に行きました、う
ん、なるほど、
まあ、場所で言うとね、うん、白い島と書いて、
ね、
うん、まあ、よっちゃんはよね白の島って言うんですけど、
ね、
けどね、うん、道路標識には白島って書いてました、
まあ、それ僕らも箱の島とかな、なんとかの島っていう地名があの辺多いやね、
あ、
島がつく地名がね、
なるほどね、
うん、で箱に箱の島食堂っていう食堂があったりしてね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、まあ、なんか各地の名前取ってる食堂でしょ、定食屋さんみたいなのがあったりしてね、僕あのバスの中でもね、なんか箱の島と言うとるような気がすんねんけども、ちょっとまあはっきり聞いてみないときませんね、
はい、まあ、一応道路標識はね、まあ、白島って書いてたんで、あ、まあ、とりあえず白島にしておきますか、
う
んうん、まあ、
そう
やね、うん、はい、で白島でちょっと休憩しまして、うん、でさっき言いましたあの T 字の道路の東側ですね、うん、これ大阪府道9号線っていうんですけど、うん、これずっと行ったら、まあ、あの池田の方とかにつながるらしいんですけど、うん、まあ、そこをですね左折しまして、うん、まあ、西にずっと行きました、
うん、はいはい、
でこのね大阪府道9号線、うん、結構面白い店がいっぱいありまして、ちょっとそのあたりの音を聞いてほしいなと思います。
それ聞かせてもら
います。いい道ですよ、これ。なんていう道なんやろ、これ。府道9号か。大阪府道9号。ここはずっとね、西の方行ったら池田とかの方行くんですけどね。
そんなこと言うてますね。
なあ、それはせ
え。紅茶屋さん今やってへんわ。
紅茶屋さんがあって、
ね、けど、開いてる、あの、明かりついてるから多分人はいんねやろ、
中に人はいたんですけど、クローズして
る。で、この生ふりかけの
店かな。お冷やさんとじて紅茶屋中もあるあたりだな。ええー、な。
サメ島歯科医院、
会社さんもあって。
なるほど。
ティースメソド。
これ美容室、ね、
ティーズメソドか。お茶、じゃあ T って何やろ。TEA じゃん、TE。あ、インド料理屋さんあった。クシュクシュ。
これが面白かった
。持ち帰りでき
る。インド料理
屋。持ち帰りできるんや。
ナマステやな。
ナマステ、沢島春ですね。まあ、クシュクシュっていうのは、
店頭で
名前でしたけど。
あの、立ってはったわ。ちゃんとマスクして。多分、テイクアウト。
そう。で、やっぱり今のこの飲食業の、うん、まあ、悩みの種なんで、こう、お店の中でね、うん、
まあね、
お客さん食べれないと、うん、食べてくれないということで、うん、まあ、このお店は、このインド料理屋ね、うん、クシュクシュはね、うん、さっきちょっと、あの録音の中で見てましたけど、あの、通りに、あの、テーブル出して、
なるほど、
でその上に、まあ、僕も一瞬パッと見ただけなんですけど、うん、あの頭にあのオレンジ色のターバン巻いた、うん、まあ、インド人風の男性がですね、うん、立ってまして、でテーブルの上に、うん、おそらくテイクアウトの、まあ、カレーとかナンとかね、
あ、そう、
はい、いろいろ置いてたりと思います、はい、テイクアウトできますって書いてましたんで、
あ、
まあ、僕らも買ってもよかったんですけど、
う
ん、ただね、
う
ん、あの一応弁当あったし、まあ、僕らもねテイクアウトする方じゃなくてされる方の側なんで、うん、どちらなかというとね、施しを受ける方なんで、まあ、ちょっとこの人に施しはやめとこうかなと思いまして、残念ながらあのインド人の兄ちゃんからは買いませんでした。
まあまあ、あの貧乏な3人やから、それも許されるでしょ
う。そういうことです。まあ、ただね、結構おしゃれな店が多くて、紅茶屋さんとか、あの、まあ、美容室とか、なんかちょっとあんまりね、それこそお金の買えそうな美容室やったんですけど、まあ、なかなかあの不動9号っていうのは、あの面白い、
ちょっとシャレたね、
道はね、うん、古いんですけど、うん、そんなに幅も広くないし、うん、あの古いんですけど、うん、面白い、
なるほど、道はまたそのちょっと高級な高そうな店がちょこちょこあって、まあ配送な気分も味わえる金物感じやね、
そうですね、あの、はい、なかなかまあ、おもろ金物って僕はちょっと名付けたんで、嫌味金物
やな、ね、いやいや、それ結
構、ね、おもろ金物やなっていう場所ですね、うん、
なるほど、
はい、まあ、そんな大阪府
道、まあ、それも自転車やからね、いろいろ寄れるんであって、
そうだ、あのね、普段ね、
これはね、やっぱり歩くか自転車やないとそういう感じは取らないよね。
そうそう、車で僕何回かこの道通ったことあるんですけど、うん、まあ、
止めといてもねちょっとしんどいしね、やっぱり駐車もあるし、
う
ん、あ、
まあまあ、そうですね、片側一車線なんで止めることはできないと思いますし、うんうん、
だからそこらやっぱり自転車の良さやね、
そうですね、一瞬で車やと通り過ぎてしまいますから、ね、うん、まあ、バス乗ってたらね比較的運転手さんが運転してくれるからね、
う
ん
う
ん、
そ
ら
そ
ら、あの楽しめる部分
もあると思う。ここバスは通ってへんやよ、
バスはね、もう一個ね、
うん
うん、南側の道をですね、
う
ん、あの西に行って、まあ言うたらよっちゃんがよく行く、うん、あのイカリスーパーとかの道にあの行く、うん、 方はバス通ってますわ、う
んうん、それこそ箱根島のとかね、
そう、 そういうことですね、うんうんうん、僕らのこの9号は、うん、あのねコミュニティバスはね、いわゆるあの、ゆずるバスっていうんですか、
ゆずるくんがね、
オレンジ色の。
ゆずるくんちょっとキャラクターがおんねんけども。
ゆずキャラクターなんですけど、うんうん、あいつは走ってましたわ、
ね。あれ面白いバスやね。
あれはまあ小さいマイクロバスなんでね。
そういうこと
や、こういう狭い道でも。
そうね、小さいバスやね。
うん、はい。まあというわけで、じゃあさらに行きまして、
はい、
で、ちょっとさっきあの、ね、白島で Google で地図見て、うん、スマホで地図見てですね、うん、ちょっとこの近くに、なんかあの、ため池の多い場所があるぞということで、この9号しばらく走って、うん、どっかの交差点を右折しましてですね、うん、あのルミナスミノーっていうね、うん、大きなあのマンションエリアがあるんですけど、ちょっと高級っぽいでしょ、これもね、
なんか船の名前みたいね、神戸のね、
そうそうなんですよ、
なんとなんと、
はい、でそのルミナスミノーのマンション住宅地の中をですね、うん、ちょっとあの、かなりきつい上り坂なんですけどまあ自転車で頑張って登ってこの先の雑木林入れへんかなと、中入れへんかなと、
まあ、目的が山菜やから、
そうです、あくまでも僕ら山菜ですから ね、
まあね、うんうん、なぜ食費稼ぎというと大場やけども、ね、
そういうことです、この時期やったらヨモギ取れたりとか、うんうん、まあ、あのうまくいけば、まあ、わらびもまだ出て、
うんね、
前回その美濃で、美濃ちゃん、あの奈良でわらび取りまくったから、まだあるんちゃうかなと思ってね、うんうん、まあ、そんなんもちょっとこう探しながら自転車乗ってたんですけど、想像以上にこの坂がきつくて、
ね、
まあ、僕一人やったらいけたんです、やっぱり子供おったんで、
う
ん、だんだんね、うん、まだかまだかと、
う
ん、腹減った腹減ったと言い出しまして、
ま
あ、これはもうちょっとあかんなと、うんうん、言うてもまだあの美濃の滝道も行ってへんし、この後まだ10キロ以上走らなあかんから、
ね、
ルミナスで体力使うわけにはいかんなと、
なん
いうことになりまして、
うんうん、
ここはちょっと諦めまして、
うん、その辺で撮るの諦めた、
そうそう、もう
歩かないこと見なかった、
あのね、ちょっと遥か彼方に、うん、あの言うたらこの坂のどんつきがあって、多分ねあそこロータリーかなんかがあって、阪急バスのバス停の上に、たまにあの阪急バスカラーの、
う
ん、なんかあのホロかぶってるとこあるじゃないですか、わかるやろ、なんかあのいわゆるその終点とかに多いねんけど、まあ、ちょっと高級バス停みたいなやつ、普通バス停って天井ないでしょ、そうそう、待ち合わせっていうかね、あのホロです、ホロあのバーンと張ったやつ、あれが見えたんですけど、ただかなり遠かったんですよ。まだだいぶこれ、ぐねぐね道やから、うん、あと多分あっこ自転車行ったら20分ぐらいかかるなっていう場所やったんで、ちょっとやっぱり、あそこ行ってね、
うん、
雑木林入れんかったら、
うん、
それこそ大変なんで、
なるほど、
やめました。
なんとなんと、はい、まあ、あとその終点のところは行かなかった。
行かなかったですね。
失礼しました。
はいはい、で、そこやめて、また来た道を戻って、下りずっと下って、で、また不動9号に入って、うん、で、さらにまた西を目指しました。
3人でやっとった
みたいな。そうですね。そしたら途中でね、あの、ゆずるバスに出会ったりとか、あとは、如意谷団地、如意谷住宅へ曲がる交差点があったりとかして、まあ、なかなか風光明媚な場所やなと思ったんですけど。
なんか街の名前もええやん。如意谷なんですよね。
あの、これ、それこそセレブっぽい名前なんですけどね。
あの、京都の大文字で如意ヶ岳って言うんやけどね。なんか如意って言うとなんか、
まあ、あの、やっぱりね、あの、いやこの辺りってね、そのあれなんですよ、やっぱ縁の行者さんの関係してるような場所が多いんで、
ね、
うん、
まあ、お寺もね、
そうですね、あの、うん、いろんなお寺
ありましたし、もあるし、
はい、
両安寺もあるし、
そうですね、
両方とも修験道のお寺やわね、ほら、ね、
だからまあ土地名もなかなかあの
意味があるね、
威厳がある名前ですね、
うんうん、結構ですね、
はい、で、うん、さっき進みましたらですね、まあ、ここでまたドン付きになりまして T 字路になるんですけど、うん、うん、まあ、さっきの T 字路とは全然訳が違う T 字路でございまして、うん、まあ、ちょっと現地の音があるんでまず聞いてほしいなと思います。
はい、
これだからドン付き T 字路ですね。左行ったら9号で、右行ったら43号ですね。勝王子美濃公園、左行ったら美濃豊中か、俺43の方やな、俺ら行くのが。終日自動二輪原付大型貨物等通行禁止。
で、まあ、これどういうことかというとですね、うん、これ左行くと豊中とか美濃駅とか言うたら下りの道になるんですよ。で右行くとさっき43号線って言ってましたけど、まあ、果ては亀岡の方まで伸びる豊中亀岡線という道路があるんですけど、まあ、それのスタート地点がここなんですけど、まあ、文雄君も知ってると思うけど、あの道めちゃくちゃ険しいんですよね。
まあ、これはまあバイクでもちょっと ね、
そうでね、
50cc はちょっと気になるところ
で、面白かったんです、うん、僕ちょっとこれ知らなかったんですけど、あの道ね、うん、バイク通ったらあかんらしいです。
あかんのか
い、うん、あの終日走行禁止、要するにいや走り屋が出るからですよね。あとはトラックもダメなんですよ。トラックダメなのは多分道幅狭すぎるからなんですけど、ただ これも不思議なんですけど、うん、自転車歩行者 OK なんですよ。
あ、そうかな、健脚の自転車は
そうです、
行かれる道やね。
でね、あの、うん、今ちょっと音を録音してた時に、うん、僕の目の前に、
うん、
マウンテンバイクの男性の方がいてね、僕その人にね、うん、聞いたんですよ、これ、うん、この43号線って右右折僕らできるんですかと、うん、そしたら僕ら見て、
うん、
あ、できますけど、まあ、
ちょっと
危ないですよ。
なるほど、
まあ、特に子供おったからね、
まあ、な、2年生やからな、
はい、ちょっと危ないですよって言ったし、うん、まあ僕らもそこ行くつもりはなかったんで、結局その T 字路は左折しまして、ずっと坂下っていったんですけど、
助言いただいたね。
そうなんですよ、ただその助言くれた男性は、うん、そのまま登ってました。
まあそらせやろね、そらまあそれ目的で来てはんやろ、
まあ健脚マウンテンバイカーみたいなね、
うん、感じの
男性でしたけど、
マウンテンバイク乗ってる人やから。
そうなんですよ、うんうん、はい、なんで、まあ僕らは右折はせずに左折しまして、あのね、仮に僕ら今回車で行ってたら、
うんうん、
ここ右折やったんですよ、うんうん、ここ右折していわゆるその山道43号線ずっと行って、
うんうんうんうん、
で滝道の上の方にある駐車場があるんですけど、ほんまそこ行こうと思ってたんですけど、まあ、
常磐コースやね、定番コースというか、
ただそこがですね、うん、もうすでにその入り口のその T 字のところに書いてまして、もう駐車場は、まあ、この日はやってなかった、まあ、
こんといてと、
はい、こんといてくださいということなんで、うんうん、まあ、それは、まあ、ちょうどよかったです、まあ、僕ら自転車やった
ら、ね、逆らうことはない
です、そうですね、で、はい、ここ左折してですね、うんうん、まあ、わざわざ山道を登ったのにまた下って、でこれこそまたすごかった。今から阪急の美濃駅の方を目指すんですけど、まあ、言うたら美濃滝道の入り口なんですけど、
一気に下るわけ、ね、
一気に下りますけど、もうここの勾配もさることながら、この勾配の周りにある家の、それこそセレブ感、
お前のね、
すごいですよ、まあまあ、この人たちは何をしてるんだという、もう車庫もでかいし、
なんかロクロッソみたいね、
足のね、建物もコルビジェ風の建物、なんでああいう人ってコルビジェ好きなんかな、
なんかね、
ね、まあまあ、それはいいわ、別に好き嫌いはいいねんけど、
どういうことであの金稼いだよね、全く不思議やね、
僕らには入ってこんのに、
僕なんか真面目にやっとったらね、まあ本当に、まあ、小さいマンション暮らしやけど、あの人らっていうのは、
いや、マンションでもやっぱりでかいよ。
それはもう
マンションもでかい、
もう平米も100超えるようなとこいっぱいあるからね、
はい、
60何歩ちらもてちゃうわな、
はい、
う
ん、まあそんなところをですね、うん、貧乏人3人が、
まあまあまあまあ、
自転車で下ってですね、まあ、まあ
憧れや、それも、
はい、まあ、事故らんようにだけしましてですね、
う
ん、
そういうことや、迷惑かけたり
と、はい、ずっともう、うん、あんだけ時間かけて
貧乏こぎや、
はい、うん、あんだけ時間かけて登ったのに落ちるの早いな、人生と一緒やな、ほんまにな、気ぃつけなあかんなと、
いくつになったら、はい、まだ若いのに言うたらか
わ、はい、というわけで阪急の美濃駅の前のロータリーにやってきました。
ほうほだ、これでの明治の森のあのあれやんか、あの東海道自然報道の出発点やん、
そういうことですね、
交番もあったやろ、
そうです、じゃあちょっとそのあたりの音あるんで、うん、ゆず
る君もおるし
聞いてください。あ、音出て
ない、
出ないか、
阪急美濃駅、あ、人少ないな、ここ結構やっぱ土日人多いんですけどね、
人少なかった
今の時期天気がいいんで
少なかった、少なかったです、
お、自転車がいた、
というかね、
足場の
駅前は少なかったんですけど、結局この後今僕滝道歩いてるんですけど、
うんうん、
滝道はまあまあ人多かったですね、
自転車では滝道時間かかった歩いたんか、
双葉屋
さん、自転車で行
ったよ、
まあまあ自転車で行ったんですけど、自転車押しながらね、
押しながらね、
はい、これがちょっと滝道の
高線道もみじ天ぷら、
もみじ天ぷらやな、
もみじビール、
やってる店もちょこちょこありました、
美濃国定公園の
いろんなおもろい
滝道歩いてます、
大きなまだお風呂屋さんもあるし、
結構人は多いですね、もうこれ多分普段はお土産屋さんなんですけどね、シャッター閉まってますね、ここら辺の店は、椎茸佃煮屋さんもこれやってないな、美濃温泉スパーガーデン臨時休館のお知らせ、美濃温泉スパーガーデンは勝手ながら下記の通り臨時休館いたします、なおホテルご宿泊は営業いたしておりますということで、
そうスパーガーデンはね、
うん、
今ちょっとスパーガーデンの前の音聞いてもらったんですけど、なんかホテル宿泊はやってたんですけど、ただあのスパーガーデンのお風呂はもうあのその期間、この期間はやってないよっていうことを書いてましたね、
まあ、裸やからあれね、密着ですもんな、
そうですね、
なるほど、
はい、なんでまあそのスパーガーデンの例のエスカレーター、うん、エレベーターか、まあ、エレベーター等
垂直な、
一応あれも動いてました、
なんかこうロケットみたいな感じでね、
そうなんで
乗ったことないけど俺、
はい、
うん、
でまあさっきちょっと言いましたけど、あの駅前は人少なかったんですけど、滝道はあの意外に多くてちょっとびっくりしました、
あ、そう、
はい、やっぱりさっき言ったようにみんな自然の方行ってんねんなっていうような感じがしましたね、
なるほどなるほど、
はい、 まあ、というわけでですね、うん、交番の前から滝道がスタートするんで、
はい、そう
ね、まあ、そこを自転車を押しながらですね、まあ、大勢の人をこう見ながら、僕らずっと滝の方を目指しながら、まあ、結局最終的には滝は行かなかったですけど、遊歩道をこう自転車を押して歩いておりました、
うんうん、
でここで駐輪場が出てくるんで、うん、まあ、この駐輪場で自転車止めて、で僕ら さらにその先行くんですけど、うんうん、まあ、その駐輪場もちょっとびっくりしたんが、うんうん、人が多すぎて、人が多すぎてね、自転車止める場所がなくて、うん、まあ、僕らはあったんですけど、うんうん、なくて臨時駐車場がこの先ありますっていうようなことになってました。
でもその自転車についてはまあ拒否ではなかったわけやね、
う
ん
う
ん、
そうです。まあ自転車、まあ、あくまでもまあ歩行者の一員みたいな感じだと思いますわ。
まあ車両やけどね、法律的に言うたら ね、
まあ、あの自転車押すとね歩行者になれるんで、
あ、そう押したら歩行者
か。そうなんです。じゃあね、その駐輪場にいた警備員さんちょっとお話聞いたんで、うん、音聞いてください。
はいはい、
あ、今日は多いですよ。
あ、そうですか。
結構多い。土曜日の方が多いんですか。
ああ、そうなんですね。
日曜日の方が少ない。
今日が日曜ですね。
今日日曜。
昨日のが。
昨日よりは逆
です。あ、お疲れ様です。
はい。お気をつけて。
そう、これ今ちょっと聞いてもらったんですけど、うん、あの土曜日すごい人やったらしいです。
あ、そう。
はい、僕らが行ったのが日曜日やったらその前日なんですけど、すごい人やったらしくて、まあ多分その時は。僕ら多分駐輪場止めれなかったんじゃないかなという感じでしたね。まあ、ケイミさん頑張ってありました。
ただ上まで行けるんや、もうな。
行けます、行けます。
ね、あの、一時は例の台風で大騒動で。
そうそう、台風21号の時はね、行けなかったですけど、
ね。あの辺りで、うん、もう出禁言われてね、うん。多分そのケビンさん、僕前聞いた人の声に出たから、あの人がまからんなと思って思ってたんですけどね。
なるほどね。
まあ、我ら庭みたいな時はね、それで失礼なこと言うけど。
そうですね。はい。で、まあ、これ自転車止めて、うん、で滝道をずっと箕面川沿いに上流向かって、まあ、歩いてるわけなんですけど、まあ、面白かったんがまず人が多かったっていうのも面白かったんですけど、まあ、ただ多かったって言っても、うん、あの紅葉シーズンの時のあのデーではないですよ、まあ、あそこまで多くなかったですけど、うん、ただこの時期にしてはまあ意外と多いなっていうのと、あと
言うてるにしては
もう一個びっくりしたんが、走りの人がめっちゃ多かったんですよ。ランの人が、
そうです
か。でね、ランの人も一人で走ってるランじゃなくて、うん、3人4人5人ぐらいで集団で走ってるランの人が結構多くて、ただやっぱりランの人もものすごく気使ってるのがよく分かって、うん、もうねこれ走れるんかっていうぐらいね、うん、もうここにガーッと
ほっ
かむりみたいな、
や
そうそう、あのこれ言うたらマスクですよね、やってあれ走りにくないんかなっていうような人がもういっぱいいまして、
もうじっとしてられへんねやな。
いや、というかね、僕やっぱこれ見て思ったんは、うん、多分ね、うん、あのマラソン人口というかジョギング人口増えてるなと思いましたね、うんうん、おそらく増えるんじゃないかなと。いや、これから
この辺の街でも、うん、牛のペロティなんかでもあーっともうスッとこう取り抜けはったりしてね、
あ、
お
うおう、なかなかね、あの、うん、あ、こんな今現象としてね、はいはいはい、あのランナーがもしかしたら増えてるの、
これ終わってもこれずっと増える続けるかもわからんね、
ランナーがね、
うん、こういう、まあ、革命みたいなもんやから今ね。
そう、だから今度の大阪マラソンね、もしあるとしたら、もっともっと競争率高くなるなとか、あ、か
から
ん、ね、まあ、ちょっとそんなことも思っておりました。まあ、それはもうあくまでも僕の予想ですけど、かもわからんのですけど。
で、お前らはまあ3人とぼとぼと。
そうですね。
上がっていくわけだね。
自転車はもう置いたんで、うん、そのまま軽いまま歩いて行きました。うんうんうんうん、はい。するとですね、まあ、ここで、うん、まあ、僕もよく行ってる、美濃昆虫館、
はいはいはい、
出てきましたんで、いいですね、ちょっとその時の音あるんで聞いてください、
はいは
い、滝道延命阿弥陀如来、これ虫塚やなあ、そうか、昆虫館、あ、昆虫館な、もっときらめく昆虫展、2020年1月15日から9月7日、ただ今はこれ今入り口美濃公園昆虫館、昆虫館臨時休館中、2月29日土曜日から5月6日日曜日水曜日祝日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため上記期間臨時休館といたしますと、休館延長となりました。4月3日発表やって、
うん、まあ、っていうような感じで、うん、まあ、残念ながらあのやってませんでして、はい、あの、まあ、その前をですね、あのシチズンの時計が、時計はもうしっかり動いてました。
なるほど。
館は休館してましたけど、
なるほど、
時計は営業中という感じました。
ね、
あの時計もなかなかね、あのしっかりと
時、そうそうそうそう、
時刻んでおりまして、うんうん、はい、まあ、そんなんを見ながらですね、まあ、さらにそ
う、うん、左側やね、だから、
左側ですね。
登ってるとね、
そうそうそうそう、
右側に箕面川があって、
そういうことです
。これがまた、まあ、緑の、まあ、今やったらね、もみじが綺麗やった
り、めちゃめちゃ綺麗ですね、うん、もう新緑真っ只中って感じで、ね、
本当にその通りだと思いますよ。
は
い、
うん、まあ、あのもみじを見るだけでも価値はあるなと思いましたけど、
うん、
で、さらに、 先行くとですね、うん、ここでちょっと僕らのお目当ての山菜が実は見つかったんですよ、うん、
よかったね、
ちょっと音聞いてください。
おや、それよかった。
おおおお
ゆうちゃんいっぱいおんねんけどな。
ほんまや、雪の下が
ゆうちゃんいっぱいおんねんけど、ちょっとまあそこはあんまり取ったら、あの他の人も取り出したら、
ああ、めっちゃあるやん、ここ。これ、覚えといて、夜取りに行こうよか。夜やったらええやろ。
まあ、まあ、雪の下でこんな喜びやから、まあ、貧乏な家族やらかまいとこ
もな。めっちゃ鳴っててね。
よかったな。
はい。ただ、ちょっと人通り多いんで、うん、ちょっとここで今取ったら、うん、まあ、なんかそれこそね、うん、あのトラブル なりかねないなっていうことなんで、うん、まあ、とりあえず場所だけ確認して、
まあ、あったやな。
まあ、夜でも取りに行ったろうかなと思いまして、まあ、夜はさすがにな、うん、行けるやろうと思うんですけどね、うんうん、雪の下が。
まあ、あの、川沿いに。過ぎように、まあ、気をつけてね、事故も気をつけなあかんから、これもね。自己責任とはいえ、はい、迷惑になるので、
はい、
なるほど、
まあ、っていうような、あの賛成が一応見つけて
完成は上がった、
ね、唾つけて、
なるほど、
まあ、ゆいもかなり興奮してましたけ どいや、ほんま雪の下うまいんですよね、うん、あのうまいというかね、正直味はわからないけど、
う
ん、あの天ぷら粉とよう合うんですよ、
まあ、
はい、まあ、そんな雪の下見つけました、はいはい、でさらに行きましたら、今度ですね、まあ、龍安寺っていう立派なお寺が、うん、
あるね、
これも左手に出てくるんですけど、あ、まあ、このお寺はね、ちゃんとっていうか、まあ、開いてまして、
名刹やね、
そうですね、うん、何名かの方が、まあ、中入って、
お前前にな
って子供らがなんかあの運動場で遊んどったりしてたんですけど、
子供も出とったか、ぼちぼち
出てました、子供多かったですね、うん、はい、ただやっぱりみんなもうほぼ8割5分ぐらいマスクしてまして、
まあ、
はい、まあ、そんな状況みたいでしたね、うん、はい、で龍安寺のですね、さらに進みますと、うん、この龍安寺ってちょっと僕知らなかったんですけど、うん、あの箕面の川またいで左右にあるんでね、
うん、そうやすやす、
でその左の方の龍安寺と、うん、右の方の龍安寺をまたぐですね、橋がちょっと面白かったんで、音聞いてください。
はい、
通常で横断する真っ赤な橋がありますね、これも龍安寺の橋でしょうね、下の方かなり鉄管で補強されてますよ、これ、あ、なんでやろ、このいわゆるその太鼓橋みたいな感じの橋なんですけど、川を横断する、ちょっとそこの方が多分強度足らんかったのかな、これかなり、
これがね、あの、まあ、頭上でいうと2メーター3メーターぐらいのところをまたぐ橋があるんですけど、うんうん、川をね、箕面川を、うん、この橋の、まあ、言うたら僕ら、あのお尻の方向を見ながらこう下歩くんですけど、うん、あのお尻のとこ の鉄管の補強がすごかったんで、うん、あれなんかあったんかな、
うん、あったんと思う、
あったんかな、うん、すごい、あの言うたらそれだけ鉄管がなかったら多分崩れるぐらいの感じになってたんで、すごい補強してたんで、
なるほど、
それは印象的でしたね、
なるほど、
はい、
まあ、あれってね、
うん、
通行的に期間が1年ぐらい続いたでしょ、
ね、そうですね、まあ、だから風なんか、うん、まあ、雨なんか、もしくは土砂なんかわからないですけど、
きつかったな、台風って、ね、はい、直撃でね、
そうですね、まあ、そんなのを見ながらですね、さらに先進みますと、おいおいおい、ちょっとおもろい珍客登場したんで、
おコガネや、センチコガネ、
これルリセンチコガネっていうね、うんうん、あの背中がこうちょっと緑光りするようなコガネムシがおるんですよ、うん、大きさで言ったら1センチぐらいのやつが、うん、
はい、なるほど、
結構ね、箕面の山にいっぱいいるんですけど、うんうん、この日もまあ何匹か、うん、今見つけたルリセンチコガネはね、うん、地べたに落ちとったんで、うん、まあ、それをちょっと拾い上げて、うん、まあ、欄干の上にこうパッと置くみたいなね、うんうん、こともしたんですけど、はい、まあ、虫はええよ、
うんうん、
知らない方またよかったら、あのなんか辞書かなんかで調べてください、うんうん、結構綺麗な、
あまりにも綺麗やな、
そうですね、うんうん、まあ、けど結局あれね、ふんころがしの仲間ですからね、
う
ん、まあ、うんこ系ですけどね、
そうですね、
まあ、綺麗やなと思いました、
うん、まあまあ、あのね、うんこ系も何も悪くないです、
そうですね、はい、はい、で、うん、さらに滝道を先に行くとですね、うんうん、ここでまあこれ知る人ぞ知るですね、トンネルが実は左の方にございまして、まあトンネル行かずにね、そのまま滝道通りずっとまっすぐ行ったら、うん、もうちょっとしたら滝が現れるんですけど、僕らも今回滝が目的じゃなかったので、ここでね、左のトンネルの方に入りまして、
あの橋渡ったわけよとね、
あ、知ってるんですか、
いやいや、ここにいつも山椒魚がおんねん、
あ、そう
おらんかったか、
あの落合谷橋っていう、あ、よう知ってんな、
いやいや、
山椒魚はね、あの、うん、一応探しましたけど、
うんうん、乗ってとおんねん、ここで、まあ、ダニアみたいなやつ、
あ、そうなんですね、うんうんうん、そこはちょっと僕ら探せなかった、うん、でこの落合谷橋を渡って、うん、まあ、ここからちょっとトレイルロードっていうか、うんうん、山道に入りまして、
ちょっとね、
あの皐月山っていう山があるんですけど、まあ、そこに抜ける道があって、うん、僕以前ここ実はちょっと一回歩いたことがあったんで、た、うん、ここら辺やったらもしかして山菜あるかなっていう、
山菜取りに行っとんねん、忘れた、
まあ、ちょっとこの中入ってみまし た,
た、う
ん、ただここびっくりしたんがですね、うんうん、めちゃくちゃ道が荒れてて、うんうん、それこそ、うん、多分台風21号、うん、数年前のね、うんうん、あれでもう 木という木が倒れまくって、まあね、でおそらく、うん、まあ、あの整備されてる方がチェーンソーで切って、うん、一応登山道はちゃんと道はあるんですけど、うん、
もう
その左右ですよ、山側も谷側も、もう木がドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッて倒れまくってて、うんうん、まあ、その中をね、うん、僕らちょっとあの山菜探しながら歩くという、うん、まだこれもシュールな映像だったんですけど、
面白いですね、面白いというのが、はい、まあ、ユイにとっては新しい体験やね。
そうですね、うん、で特にねちょっとおもろい人がおったんで、
おっしゃ、じゃあここから川から離れてこれ左や、うん、でこの辺りがちょっと今日俺らの目指したとこやね。いやもうすぐ終わるからこれこっち来
て、このユイがもう嫌がっとるんですよ。
あ、ちょっとあれ地味やって怖かったもんな、
ね、いや違う、疲れとるんです
よ。あ、疲れた、まあ、なんだけやろ、ここどんな選手やもん、で飯も壊してもてへんし、
いや飯
や
ったら食べたんですよ、ちゃんと食べました、
うん、このトンネル名前ついとったはずなんですけどね。あ、ちゃうわ、これの先の橋が落合谷橋、
これちょっとトンネル渡った時の音ですね。
このあれか、トンネル
は、でこの先に落合谷橋があって、うんうん、まあ、そこの下に山椒がおるとかね、
うん、まあ、まあ、おったこともあった、
はいはい、うん、でまあ、こんな感じで歩いて、でおっさんがおったんです、これがおっさんの音かな、
う
ん、
あ、そう、
ちょっと音聞いてください、
うん、
あ、ありがとうございます。整備されてるんですか？
歩く中間、早は弱歩かんからな。
あ、そうなんですか。
あ、
また。
このおっさんは、うん、あの言うたら向こうの方から降りてきたんですよ。
降りてきはった
っすよね。薩摩山の方から降りてきたんですけど、あの長い杖持っとって、うん、で今木道っていうか木の階段のところをね、うん、僕ら歩いてたんですけど、うん、木の階段の上にいろんな小石とかがあるんで、うん、それを川の方にこうポンポンって跳ねて、うん、まあ、整備 してたおっちゃんですね。
道というとなんですけど、はい、道路を直してくれて、
そうそう、まあ、言うたらボランティアの方だと思うんですけど、ね、その長い杖で石をパンパンと跳ねて、マシで蹴って、で、まあ、みんなが歩きやすいようにしてたっていう、うんうん、まあ、ボランティアじじいがいたというね、
なるほど、
じいさんがいましたね。うんうん、はい、まあ、そんなじいさんとちょっと挨拶しながらですね、うん、まあ、さらに先進みましたけど、うん、まあ、結局、うん、結局のとこね、まあ、この山はね、うん、わらびはありました。うん、ただね、まあ、奈良県と同じわらびなんですけど、うん、わらびもね、だいぶんと、うん、まあ、時期が、奈良県から比べても1週間経ってますから、うんうん、まあ、
1週間大きいよ、山菜で。
だいぶも大きなって、葉っぱも生えてたんで、うん、ちょっと取るのはやめて、
うん、
まあ、まあ、来年ぐらいまたね、4月の頭ぐらいに行ったら、うん、もしかしたらわらびも食べれる時期なんかなっていう感じはしましたんで、うん、まあ、今年はとりあえず、わらびはやめといて、うん、まあ、さっき言った雪の下があったんと、
まあ、パスはしたけどね。
そうですね、うん、でね、やっぱりね、よもぎはね、うん、山はないですね。基本的にはもう山、よもぎはね、やっぱり町の雑草というか、まあ、
河川敷とか、
そうそう、植物なんで、だからそれこそ淀川とか行った方が、
まあ、淀川がいいかも、
ね、あるんちゃうかなっていう、
西中島、南方やね、
そうですね、はいはい、あるかなという感じがしたんで、まあ、とりあえずもうここでやめまして、はい、まあ、そのまままた下山して、で自転車で帰ったっていうことなんですけど、
収穫なしか、今回は。
収穫なしですね。まあ、あったとしたら、実はね、この後に、うん、僕らまた滝道戻って、うん、ちょっとどっかで休憩して、おやつ休憩したんですけど、その時にね、まあ、文雄君にもちょっとさっき映像見せましたけど、子供の七不思
議
を見つけまして、
ね、いろんなもん出会えるよ、滝道って意外とね。
でね、皆さん、子供の七不思議、一言に言いますけど、多分ね、僕のラジオ聞いた、弾いてる人で多分見たことある人いないと思うんですよ。それぐらいね、珍しい。子供のカマキリはね、何回か僕も見たことあるんですよ。
風吹いたら扉ちっちゃいやつやね。
あれぐらいのサイズの、うん、実は七節の赤ちゃんっていうのがいまして、うん、この4月26日2020年の、うん、2時ぐらいだと思うんですけど、うん、なんと僕はこの滝道沿いのベンチがあって、うん、まあ、そこで子供の赤ちゃんの七節を、うん、まあ、見たっていう、ね、まあ、これがまあ今回の一番の僕の収穫、まあ、
大きな出会いやね、これはね、七節、ね、はい、自身、まあ、ご覧になったかと思うん
ですけど、ね、まあ、七節もまあ比較的珍しいじゃん、うん、珍しいですよね。
まあ、ね、うちのこの、マンションの近くにも時々出てますけどね。うん、あ、そう、赤ちゃん見たと、それ良かったですね。
赤ちゃん見たんで。
まあ、本当にもう、伊藤がアリドラみたいなもんやね。
うん。うん、また皆さん良かったら、赤ちゃんの映像見たい方は、YouTube のバンチャンネルで、もうすでに公開してますんで、映せました。もう、20分ぐらい僕撮ってましたね。あ、まあ、それぐらい、感動的な。いや、もう、いい、先帰りました。
あれだろうね。
さっき自転車戻りました。
あっさり、もう挨拶やめてね。
なかなか、七節の赤ちゃんはいいんで、また、皆さんバンチャンネル見てください。
歩き方も独特やしね、
はい、はい、まあ、っていうような感じですかね。でこのあとまた自転車取りに行って、まあ、帰りはね比較的下り坂やったんで楽やったんですけど、
一時、まあ、上がらんなあかんとこもあるけどね、
そうですね、
うんやから、
はい、でね僕らね、まあ、帰りはね、うん、やっぱ結構まあ美濃のこの辺りって車の通りも多いし、うん、あと歩道も人が多いっていうので西国街道で帰ったんですよね。西国街道走って、うんうん、まあ言うたら旧の171号線っていうんですかね、まあ、その西国街道を通って走ったんで、まあ、比較的帰りは楽に帰れましたね、
うん、ということで、はい、収穫はなかったけど、うん、まあいろいろと楽しかったし、うん、まあ現状も把握できたし、はい、
そうですね。
まあ自分らの近く近所をそんな格好でね、そうそう再発見するっていうのが今の時期の、うん、まあアウトドアの人の、まあいわばやるべきことかも
わからないですね。
僕もそういう意味で、
はい、
まあ大阪空港行ったり、うん、行ける、無理せん程度でね。
わかりました。
3密を作れんし、だから取材しております。
はい、いや、だからね、今多分、まあ家でね、まあ僕らのリスナーさんもなんか、
う
ん、子供、お子さんいる方見ててね、結構暇や暇やっておっしゃって、うん、でまあね、先週やったら田中さんやったかな、車でお子さんを茨城まで連れて行って ね、
電車見に行って
電車見せてあげたっていう話もしてたけど、
優しい話でした、
まあ、その気持ちは僕よう分かるんで、
うんまあね、子供持ってる分はそんな
んですよね、
は
い、そうなんですよ。まあ、もしねちょっと外どこ行こうかなと迷ってる人がいたら、まあ、山ぐらいだと多分 OK やと思うんで、うんまあ、近所の山やったら全然行ってもええし、まあ、そこはもう自己責任でねやってもらったらいいと思うんで、
うん
まあ、別に世間の目もそれは大事ですけど、まあ、自分の気持ちも大事かなっていうような感じがいたしました、
うん、なるほど、
はい、
分かりました。